芥川龍之介作。犬と笛。郁子さんに見図。一。昔、大和の国、葛城山のふもとに、上長彦という若い木こりが住んでいました。これは顔形が女のように優しくって、その上髪までも女のように長かったものですから、こういう名前を付けられていたのです。上長彦は大層笛が上手でしたから、山へ木を切りに行くときでも、仕事の合間合間には腰に刺している笛を出して、一人でその音を楽しんでいました。するとまた、不思議なことには、どんな鳥、獣や草木でも、笛の面白さはわかるのでしょう。上長彦がそれを吹き出すと、草はなびき、木はそよぎ、鳥や獣は周りへ来て、じっとしまいまで聞いていました。ところが、ある日のこと、上長彦はいつもの通り、とある大木の根方に腰を下ろしながら、四年もなく笛を吹いていますと、たちまち自分の目の前へ、青い勾玉をたくさんぶら下げた、足の一本しかない大男が現れて、お前はなかなか笛がうまいな。俺はずっと昔から山奥の洞穴で神代の夢ばかり見ていたが、お前が木を切りに来始めてからは、その笛の音に誘われて、毎日面白い思いをしていた。そこで今日はそのお礼に、ここまでわざわざ来たのだから、何でも好きなものを望むがいい、と言いました。そこで木こりはしばらく考えていましたが、私は犬が好きですから、どうか犬を一匹ください、と答えました。すると大男は笑いながら、たかが犬を一匹くれなどとは、お前もよっぽど欲のない男だ。しかし、その欲のないのも関心だから、他にはまたとないような不思議な犬をくれてやろう。こういう俺は、葛城山の足一つの神だ。と言って、一声高く口笛を鳴らしますと、森の奥から一匹の白犬が落ち葉を蹴立ててかけてきました。足一つの神は、その犬を指して、これは名を、影、と言って、どんな遠いところのことでも嗅ぎ出してくる利口な犬だ。では、一生俺の代わりに、大事に飼ってやってくれ。というかと思うと、その姿は霧のように消えて、見えなくなってしまいました。上長彦は、大喜びで、この白犬と一緒に里へ帰ってきましたが、あくる日また山へ行って何気なく笛を鳴らしていると、今度は黒い勾玉を首へかけた手の一本しかない大男がどこからか形を現して、昨日俺の兄貴の足一つの神がお前に犬をやったそうだから、俺も今日は礼をしようと思ってやってきた。何か欲しいものがあるのなら、遠慮なく言うがいい。俺は葛城山の手一つの神だ、と言いました。そうして上長彦がまた、影にも負けないような犬が欲しい、と答えますと、大男はすぐに口笛を吹いて、一匹の黒犬を呼び出しながら、この犬の名は、飛べと言って、誰でも背中へ乗ってさえすれば、百里でも千里でも空を飛んでいくことができる。明日はまた俺の弟が何かお前に礼をするだろう。と言って、前のようにどこかへ消え失せてしまいました。すると明くる日は、まだ笛を吹くか吹かないのに、赤い勾玉を飾りにした。目の一つしかない大男が 風のように空から舞い下がって、俺は葛城山の目一つの神だ。兄貴たちがお前に礼をしたそうだから、俺も影や飛べに劣らないような立派な犬をくれてやろう。と言ったと思うと、もう口笛の声が森中に響き渡って、一匹のブチ犬が牙を剥き出しながらかけてきました。これは亀という犬だ。この犬を相手にしたが最後、どんな恐ろしい鬼神でもきっと一髪に噛み殺されてしまう。ただ、俺たちのやった犬は、どんな遠いところにいても、お前が笛を吹きさえすれば、きっとそこへ帰ってくるが、笛がなければ来ないから、それを忘れずにいるがいい。そう言いながら、目一つの神は、また森の木の葉を震わせて、風のように舞い上がってしまいました。二。それから四五日経ったある日のことです。神長彦は三匹の犬を連れて、葛城山のふもとにある、道が三つ股になった往来へ、笛を吹きながら来かかりますと、右と左と両方の道から、弓矢に身を固めた、二人の年若な侍が、たくましい馬にまたがって、しずしずこっちへやってきました。神長彦はそれを見ると、吹いていた笛を腰へ刺して、丁寧にお辞儀をしながら、もしもし、殿様。あなた方は一体、どちらへいらっしゃるのでございます?と尋ねました。すると二人の侍が、変わる変わる答えますには、今度、アスカの大海様のお姫様がお二方、どうやら鬼神の類にでもさらわれたと見えて、一晩のうちに恩行方が知れなくなった。大海様は大層なご心配で、誰でもお姫様を探し出してきた者には、熱いご褒美をくださるという仰せだから、それで我々二人も、恩行方を尋ねて歩いているのだ。こう言って二人の侍は、女のような木こりと、三匹の犬とを、さも馬鹿にしたように見下しながら、道を急いで行ってしまいました。神長彦はいいことを聞いたと思いましたから、早速白犬の頭を撫でて、影、影、お姫様たちの恩行方を嗅ぎ出せ、と言いました。すると白犬は、檻から吹いてきた風に向かって、しきりに鼻をひこつかせていましたが、たちまち身震いを一つするが早いか、ワン、ワン、お姉様のお姫様は、生駒山の洞穴に住んでいる食神人の虜になっています。と答えました。食神人というのは、昔山田のオロチを飼っていた、途方もない悪者なのです。そこで木こりはすぐ、白犬とブチ犬とを両方の脇に抱えたまま、黒犬の背中にまたがって、大きな声でこう言いつけました。飛べ、飛べ。生駒山の洞穴に住んでいる食神人のところへ飛んでいけ。その言葉が終わらないうちです。恐ろしいつむじ風が神長彦の足の下から吹き起こったと思いますと、まるで一ひらの木の葉のように、みるみる黒犬は空へ舞い上がって、青雲の向こうに隠れている遠い生駒山の峰の方へ、舞地文字に飛び始めました。三。やがて神長彦が生駒山へ来てみますと、なるほど山の中ほどに大きな洞穴が一つあって、その中に金の櫛を刺したきれいなお姫様が一人、しくしく泣いていらっしゃいました。お姫様、お姫様、私がお迎えに参りましたから、もうご心配には及びません。さあ、早く、お父様のところへお帰りになるお支度をなすってくださいまし。 こう神長彦が言いますと、三匹の犬もお姫様の裾や袖をくわえながら、さあ、早く、お支度をなすってくださいまし。ワン、ワン、ワン、と吠えました。しかし、お姫様は、まだお目に涙をためながら、ほら穴の奥の方をそっと指さしてお店になって、それでもあそこには、私をさらってきた食神人が、さっきからお酒に酔って寝ています。あれが目を覚ましたら、すぐに追いかけてくるでしょう。そうすると、あなたも私も、命を取られてしまうのに違いありません。と、おっしゃいました。神長彦はにっこり微笑んで、たかの知れた食神人なぞを、なんでこの私が怖がりましょう。その証拠には、今ここで、わけなく私が退治してご覧に入れます。と言いながら、ブチ犬の背中を一つ叩いて、亀、亀、このほら穴の奥にいる食神人を一神に噛み殺せ、と勇ましい声で言いつけました。するとブチ犬はすぐ牙をむき出して、雷のようにうなりながらまっしぐらにほら穴の中へ飛び込みましたが、たちまちのうちにまた血だらけな食神人の首をくわえたまま、尾を振って外へ出てきました。ところが、不思議なことには、それと同時に雲で渦まっている谷底から一陣の風が巻き起こりますと、その風の中に何かいて、神長彦さん、ありがとう。このご恩は忘れません。私は食神人にいじめられていた生駒山の駒姫です。と優しい声で言いました。しかし、お姫様は、命拾いをなすった嬉しさに、この声も聞こえないようなご様子でしたが、やがて神長彦の方を向いて、心配そうにおっしゃいますには、私は、あなたのおかげで命拾いをしましたが、妹は今時分、どこでどんな目に遭っておりましょう。神長彦はこれを聞くと、また白犬の頭をなでながら、影、影、お姫様の恩行方を嗅ぎ出せ、と言いました。とすぐに白犬は、ワン、ワン、お妹御様のお姫様は、笠木山のほら穴に住んでいる土蜘蛛の虜になっています。と、主人の顔を見上げながら、鼻をびくつかせて答えました。この土蜘蛛というのは、昔、神武天皇様がご成敗になったことのある、一寸法師の悪者なのです。そこで神長彦は、前のように二匹の犬を小脇に抱えて、お姫様と一緒に黒犬の背中へまたがりながら、飛べ、飛べ、笠木山のほら穴に住んでいる土蜘蛛のところへ飛んでいけ、と言いますと、黒犬はたちまち空へ飛び上がって、これも青雲のたなびく中にそびえている、笠木山へ、矢よりも早く駆け始めました。
4。さて、笠木山へ着きますと、ここにいる土蜘蛛は至って悪知恵のあるやつでしたから、神長彦の姿を見るが早いか、わざとニコニコ笑いながら、ほら穴の前まで迎えに出て、これはこれは神長彦さん。遠方ご苦労でございました。まあこっちへお入りなさい。ろくなものはありませんが、せめて鹿の生き肝か熊のハラミゴでもご馳走しましょう。と言いました。しかし神長彦は首を振って、いやいや、俺はお前がさらってきたお姫様を取り返しにやってきたのだ。早くお姫様を返せばよし。さもなければあの食神人同様。殺してしまうからそう思え。と、恐ろしい勢いで叱りつけました。すると土蜘蛛は人縮みに縮み上がって、ああ、お返し申しますとも、なんであなたのおっしゃることに嫌だなどと申しましょう。お姫様はこの奥にちゃんと一人でいらっしゃいます。どうかご遠慮なく中へ入って、 お連れになってくださいまし、と声を震わせながら言いました。そこで神長彦は、お姉さまのお姫さまと三匹の犬とを連れて、ほら穴の中へ入りますと、なるほど、ここにも銀の串を刺した可愛らしいお姫さまが悲しそうにしくしく泣いています。それが人の来た様子に驚いて、急いでこちらをご覧になりましたが、お姉さまのお顔を一目見たと思うと、お姉さま、妹、と、二人のお姫さまは一度に両方から駆け寄って、しばらくは互いに抱き合ったまま、嬉し涙に暮れていらっしゃいました。神長彦もこの景色を見て、もらい泣きをしていましたが、急に三匹の犬が背中の毛を逆立てて、ワン、ワン、土蜘蛛の畜生め、憎い奴だ、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、覚えていろ、ワン、ワン、ワン、と気の違ったように吠え出しましたから、ふと気がついて振り返ると、あの狡猾な土蜘蛛はいつどうしたのか、大きな岩で一部の隙もないように、外から洞穴の入り口をぴったり塞いでしまいました。おまけにその岩の向こうでは、邪魔を見ろ、神長彦め。こうしておけば貴様たちは一月と経たないうちに日干しになって死んでしまうぞ。なんと俺様の計略は、恐れ入ったものだろう、と、手をたたいて土蜘蛛の笑う声がしています。これにはさすがの神長彦も、さては一杯食わされたかと、一時は悔しがりましたが、幸い思い出したのは、腰に刺していた笛のことです。この笛を吹きさえすれば、鳥獣は言うまでもなく、草木もうっとり聞き惚れるのですから、あの狡猾な土蜘蛛も心を動かさないとは限りません。そこで神長彦は勇気を取り直して、吠えたける犬をなだめながら一心不乱に笛を吹き出しました。するとその音色の面白さには悪者の土蜘蛛もおいおい我を忘れたのでしょう。はじめは洞穴の入り口に耳をつけてじっと聞き澄ましていましたが、とうとうしまいには夢中になって一寸二寸と大岩を少しずつ脇へ開き始めました。それが人一人通れるくらい大きな口を開いた時です。神長彦は急に笛をやめて、亀、亀、ホラー穴の入り口に立っている土蜘蛛を噛み殺せ、と、ブチ犬の背中を叩いて言いつけました。この声に肝を潰して、一目散に土蜘蛛は逃げ出そうとしましたが、もうその時は間に合いません。亀、はまるで稲妻のように洞穴の外へ飛び出して何の苦もなく土蜘蛛を噛み殺してしまいました。ところがまた不思議なことには、それと同時に谷底から
一陣の風が吹き起こって、
神長彦さん、ありがとう。このご恩は忘れません。私は土蜘蛛にいじめられていた笠木山の笠姫です、と優しい声が聞こえました。五。それから神長彦は、二人のお姫様と三匹の犬とを引き連れて、黒犬の背にまたがりながら、笠木山の頂から、飛鳥の大海様のお出になる都の方へ、まっすぐに空を飛んでまいりました。その途中で二人のお姫様は、どうお思いになったのか、ご自分たちの金の串と銀の串とを抜き取って、それを神長彦の長い髪へそっと刺してお置きになりました。が、こっちはもとよりそんなことには気がつくはずがありません。ただ、一生懸命に黒犬を急がせながら、美しい大和の国原を足の下に見下ろして、ずんずん空を飛んでいきました。そのうちに神長彦は、あの初めに通りかかった三つ股の道の空まで犬を進めてきましたが、見るとそこには、さっきの二人の侍が、どこからかの帰りと見えて、 また馬を並べながら都の方へ急いでいます。これを見ると神長彦はふと自分の大手柄をこの二人の侍たちにも聞かせたいという心持ちが起こってきたものですから。降りろ、降りろ。あの三股になっている道の上へ降りていけ。と、こう黒犬に言いつけました。こっちは二人の侍です。せっかく方々を探し回ったのに、お姫様たちの御行方がどうしても知れないので、しおしお馬を進めていると、いきなりそのお姫様たちが、女のような木こりと一緒に、たくましい黒犬にまたがって、空から舞い下がってきたのですから、その驚きと言ったらありません。神長彦は犬の背中を降りると、丁寧にまたお辞儀をして、殿様、私はあなた方にお別れ申してから、すぐに生駒山と笠木山とへ飛んで行って、この通り、お二方のお姫様をお助け申して参りました。と言いました。しかし二人の侍は、こんな卑しい木こりなどに、まんまと鼻を明かされたのですから、羨ましいのと妬ましいのとで腹が立って仕方がありません。そこで、上辺はさも嬉しそうに、いろいろ神長彦の手柄を褒め立てながら、とうとう三匹の犬の由来や、腰に刺した笛の不思議などをすっかり聞き出してしまいました。そうして神長彦の油断をしているうちに、まず大事な笛をそっと腰から抜いてしまうと、二人はいきなり黒犬の背中へ飛び乗って、二人のお姫様と二匹の犬とをしっかりと両脇に抱えながら、飛べ、飛べ、アスカの大御様のいらっしゃる都の方へ飛んでいけ、と声を揃えてわめきました。神長彦は驚いてすぐに二人へ飛びかかりましたが、もうその時には大風が吹き起こって、侍たちを乗せた黒犬は、きりりと尾を巻いたまま、遥かな青空の上の方へ舞い上がっていってしまいました。後にはただ、侍たちの乗り捨てた二匹の馬が残っているばかりですから、神長彦は三股になった往来の真ん中に突っ伏して、しばらくはただ悲しそうにおいおい泣いておりました。すると生駒山の峰の方から、さっと風が吹いてきたと思いますと、その風の中に声がして、神長彦さん、神長彦さん、私は生駒山の駒姫です。と、優しいささやきが聞こえました。それと同時にまた、笠木山の方からも、さっと風が渡るや否や、やはりその風の中にも声があって、神長彦さん、神長彦さん、私は笠木山の笠姫です。と、これも優しくささやきました。そうしてその声が一つになって、これからすぐに私たちは、あの侍たちの後を追って、笛を取り返してあげますから、少しもご心配なさいますな。というか言わないうちに、風はビュービューうなりながら、さっき黒犬の飛んでいった方へ狂って行ってしまいました。が、少し経つとその風は、またこの三股になった道の上へ、前のように優しくささやきながら高い空から下ろしてきました。あの二人の侍たちは、もうお二方のお姫様と一緒に、アスカの大御様の前へ出て、いろいろご褒美をいただいています。さあ、さあ、早く、この笛を吹いて、三匹の犬をここへお呼びなさい。その間に私たちは、あなたがご出世の旅立ちを恥ずかしくないようにしてあげましょう。こういう声がしたかと思うと、あの大事な笛をはじめ、金の鎧だの、銀の兜だの、クジャクの羽の矢だの、香木の弓だの、立派な大将の装いが、まるで雨かあられのように まぶしく日に輝きながら、バラバラ目の前へ降ってきました。6。それからしばらく経って、香木の弓に、クジャクの羽の矢を背負った、神様のような神長彦が、黒犬の背中にまたがりながら、白とブチと二匹の犬を小脇に抱えて、アスカの大神様の親方へ、空から舞い下がってきたときには、あの二人の年若な侍たちが、どんなに慌て騒ぎましたろう。いや、大神様でさえ、あまりの不思議に大驚きになって、しばらくはまるで夢のように、神長彦の凛々しい姿をぼんやり眺めていらっしゃいました。が、神長彦はまず、兜を脱いで、丁寧に大神様にお辞儀をしながら、私はこの国の葛城山のふもとに住んでいる神長彦と申す者でございますが、お二方のお姫様をお助け申したのは私で、そこにおりますお侍たちは、食神人や土雲を退治するのに、指一本でもお動かしになりはいたしません。と申し上げました。これを聞いた侍たちは、何しろ今までは神長彦の話したことを、さも自分たちの手柄らしく吹聴していたのですから、二人とも急に顔色を変えて、相手の言葉を遮りながら、これはまた思いもよらない嘘をつくやつでございます。食神人の首を切ったのも私たちなら、土蜘の計略を見破ったのも私たちに相違ございません。と、まことしやかに申し上げました。そこで真ん中に立った大神様は、どちらの言うことが本当とも見極めがおつきにならないので、侍たちと神長彦をお見比べなさりながら、これはお前たちに聞いてみるより他はない。一体お前たちを助けたのはどっちの男だったと思う？とお姫様たちの方を向いておっしゃいました。すると二人のお姫様は一度にお父様の胸におすがりになりながら、私たちを助けましたのは、神長彦でございます。その証拠には、あの男のふさふさした長い髪に、私たちの櫛を刺しておきましたから、どうかそれをご覧くださいまし。と、恥ずかしそうにお言いになりました。見るとなるほど、神長彦の頭には、金の櫛と銀の櫛とが、美しくキラキラ光っています。もうこうなっては侍たちも他に仕方はございませんから、とうとう大神様の前にひれ伏して、実は私たちが悪だくみで、あの神長彦の助けたお姫様を私たちの手柄のようにここでは申し上げたのでございます。この通り白状いたしました上は、どうか命ばかりはお助けくださいまし、とガタガタ震えながら申し上げました。それから先のことは別にお話しするまでもありますまい。神長彦はたくさんご褒美をいただいた上に、アスカの大神様のお婿様になりましたし、二人の若い侍たちは三匹の犬に追い回されて、ほうほう親方の外へ逃げ出してしまいました。ただ、どちらのお姫様が神長彦のお嫁さんになりましたか、それだけは何分昔のことで、今でははっきりと分かっておりません。
大正7年12月